小川未明作。森の中の犬ころ。町のある酒屋の小屋の中で、宿なし犬が子供を産みました。
こんなところで犬が子を産みやがって、困ったな。
と主人は小言を言いました。これも小僧たちが、平勢小屋の中をきれいに片付けておかないからだと、小僧たちまで叱られたのであります。
この畜生のために俺たちまで叱られるなんて、バカバカしいこった。犬の子を川へ流してきてしまえ。
と小僧たちは話をしました。
そんなかわいそうなことをするもんじゃない。目が開いたら、どこかへ持って行って捨てておいで。
と、神さんが言いました。そのうちに、子犬たちは、だんだん目が見えるようになりました。そして、よちよちと、短い、筆先のような尾を振りながら、歩くようになりました。
どうか、もう少し、子供たちが大きくなるまで、ここに置いてください。
と、哀れな親犬は、ものを言わない代わりに、目で小僧さんたちに訴えたのであります。けれどそれは、許されませんでした。
誰か、もらい手があるといいんだがな。
警察へ連れて行くと、一匹30銭になるぜ。君、連れて行かないか？
バカにするない。晩に、どこかへリアカーに乗せて、捨ててきてやろう。
と、小僧さんたちは、そんな話をしていたのです。これを聞いた親犬は、驚きました。なぜなら、たとえ親切そうに見える人間でも、そうしたことをやりかねないからです。
私も、はじめは、何不自由なく、かわいがられたものだ。それをどういうわけか、いつからともなく嫌われて、私は、ついに置いてきぼりにされて、飼い主は、どこかへ行ってしまった。私は今でもその人たちを懐かしく、親しく思っているばかりでなく、ご恩を受けたことを決して忘れはしない。けれど、こんなことがあってから、人間を信じていいものかわからなくなった。と、親犬は考えました。親犬は誰にも気づかれない間に、子犬たちを連れて、そこからほど隔たったある森の中に引っ越してしまいました。その森は、ある大きな屋敷の一部になっていたのです。破れた垣根からは、犬ばかりでなく、近所に住む人間の子供たちも、時々出入りをしました。秋になると、どんぐりの実が落ちれば、また、栗の実なども落ちるのでありました。親犬と子犬が、この森の中に移ったのは、まだ、春の頃でありました。人間の子供たちがいたずらをしに容易に近づかれないように、茨や竹の茂った一本の木の根のところに穴を深く掘ってその中に住んだのであります。やっと安心をした親犬は可愛い子供たちをかわるがわる舐めてやりながら、
ここなら雨も当たらないし、また誰からも追い立てられたり、邪魔にされたりすることもないだろう。私たちが人間に懐くのは心の底からだけれど、人間は気まぐれで、捨てもすれば、またちょっとしたことでもひどく殴ったりする。だから、 人間を本当に信じてはならない。お前たちは他の犬たちのように立派な小屋に住むことができず、また美味しいものを食べられなくても、それを羨ましがってはならない。その代わり、お母さんがいつでも何か探してきてあげるから。と、親犬はよく子犬たちに言い聞かせました。親犬は自分が空腹を感じている時でも、何か食べ物を見つければすぐに子供たちのいるところへ持ってきました。また、途中で何か物音がすると、それが子犬たちのいる森の方からでなかったかと、どこででも立ち止まって耳を澄ましたのです。その間を子犬たちは穴の中から首を伸ばして、親犬が何かうまいものを持ってきてくれるのを今か今かと待っていました。そして、あまりその帰りが遅いと、クンクンと鼻を鳴らし、また低く悲しげに泣いたのであります。これを聞きつけて、哀れな親犬は大急ぎで戻りました。さあ、さあ、またして悪かった。今日は今まで歩いたけれど、何も見つからなかったのだよ。私の乳をあげるから、これで我慢をしておくれ。と、自分のひもじさも、疲れもすべて忘れて、三匹の子犬を懐に、親犬は抱いたのです。ある日のこと、親犬の留守の間に、酒屋の小僧がやってきて、一匹の子犬をさらって行きました。いい犬の子があったら欲しいものだと頼んだうちがありましたので、そこへ持って行くつもりでありました。親犬は森の穴に帰ってみると、一匹の子供がいませんので、どこへ行ったろうと心配しました。暗くなってもまだ子犬は戻ってきませんでした。親犬は気違いのようになって、あたりを探し回りました。とうとう夜中、悲しい声を立てて泣き明かしたのです。その声は町の方まで聞こえてきました。かわいそうに、もし人間が自分の子供がいなくなったらどんなだろう。と酒屋のかみさんは思いました。小僧さんもまたかわいそうに思ったのか、翌日、昨日さらっていった子犬をもう一度森の中まで連れてきて、おいしいものを食べさせてかわいがってくださるお家があるのだよ、と親犬に向かってよく諭しました。すると、その意味がわかったと見えて、親犬は、尾を振って、もらわれてゆく我が子を、寂しそうに見送っていたのです。